数だけ幸せ体験365の元気術。今日も実践営業コンサルタントの山下義弘さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、前回は山下さんが喋りすぎだったので、はい、そこがこの聞く見るそして黙るっていう、喋らないっていうところかな、生まれたっていう話、とても面白かったですね。
ありがとうございます。
で、実際に、これ、私の周りでもこの、売り込まないでね、売れるっていう部分で、この山下式営業法をやりたいっていう人が多くて、で、特にその、お客さんの声を聞くっていう時にも、まあ、インタビューしたりするっていうので、やろうっていう方が多いんですけど、
はい。
多くの方が実は、いや、つい喋りすぎてしまうと。
はい。
で、営業であるほどなんか、実は沈黙が怖いっていうことをこの間、はっきり言っていただいて、うん、あ、そっか、営業マンって沈黙が怖いんだなっていうのが、初めて分かったですね。意外とこうなんか、黙ることってできないんだなというのが分かって、その辺のところをこう、今日山下さんに、
はい。
どうして営業マンは逆に喋りすぎてしまうのかっていうのを、ちょっとお聞きしたいなと思ったんですよね。
あ、よくわかりますその質問。
わかります。
各言う僕もほとんどの方が信じてくれないんですけども、
ええ、
普段の何気ない雑談とか普通の世間話はするんですけども、
ええ、
いざ仕事の話になると全く喋れなかったんですよ。
山下さんが。
ええ、全く喋れなくて緊張のあまり、もう行くのも嫌だってぐらい、のタイプだったんですけど、
ええ、
でそういう人間からすると沈黙が怖いっていう方っていうのは逆に言うと結構喋れる方が多いと思うんですよ。
喋れる方って言うんですね、うん、沈黙が怖いってこと。はいはい。
だって沈黙が怖いっていうことは、喋れるからだと思うんですね。で、私のようにこうやって今もうこうドギマギしてますけれども、あまりその仕事で喋れない人間から見ると、それは沈黙が怖いんではなくて、相手から、もっと言うと、相手から自分のことをダメ出しをしたり、されたりとかですね、否定されたりするのが怖いんですよ。
沈黙じゃなくて。
そう、だって、黙ってしまう、私らが、黙ってしまう側からすると、あれって別に、沈黙っていうのは悪い意味ではなくて、うん、思い出してみたりとか、考えてみたりとか、様子を見てみたりっていう、まあなんですよね、時間。それでまた、そういう、まあもなく、こう、機関銃のことを喋られてると、
うん、
こっち側はしんどくなってくるし嫌なんですよね、
うん。
で、そういう方に限って、いやもういいやって言われることも怖いんで、
うん、
相手になんか言う暇を与えなくするぐらい話すから、沈黙が怖いって言ってるんですよ。
あ
で、我々みたいに、その仕事の話ができないような人間は、むしろその何が怖いかっていうと、断られることが怖いんですよ。
その沈黙が怖いっておっしゃってる営業マンは喋れる方なんですね。
喋れるし、断ることに対してあんまりこう気にされてないと思うんですよ。何気にされてるかっていうと、自分自身のことをなんかダメ出しされたりとか、嫌われたりとか、する方とか、特に秋田さんもおっしゃってたように今言ってトップ営業の方って二通りいて、むちゃくちゃ喋る方か喋れない方の両極端じゃないですか。
うんうんうん、
特によく喋られるトップ営業の方なんてのは、一番怖がる言葉っていうの僕よく知ってますから。沈黙じゃなくて。
沈黙じゃなくて、何が怖いんですか？
向こうから、何々さんって普通だね、とかね。大したことないじゃん、とか。
そういうふうに思われるのが怖い。
思われるという、言われることが。
言われることが。
怖いんですよ。で、秋田さんも僕もどっちかというと、あまりベババでいけないタイプだったら、僕はそんなこと言われても別にそんなに気にならないんですよ。
気にならないですね。気にならないですね。普通だねって言われてもね。
うん、でも一番気になるのは、秋田さんごめん、結構ですよ、もうその商品は。うん、だから僕もガスンと来るんですよ。
断られる方がきついですね。
そう。他で決めてますから、うん、とか言われた方が僕はガーンと来るんですよ。
話聞きたくないとかね。
そうそうそう。だから沈黙っていうのは逆に言うと、 いい意味での間と相手の方が考えてる時間を与えてると思ったらいいと思うんですよね。こう呼吸を合わせると言いますか、
うん、
ちょっとね、なんかこう、テンポを合わせるというか、そういうふうに思っていただいたらいいんじゃないかなと思いますね。
あの、山下さんが、
うん、
こう、前回こう、喋りすぎだったっていうのは、
はい。
それはどうして喋りすぎだったんですかね。
あの、結局、さっき言ったように、仕事の話になると喋れないんですけども、
ええ。
例えば、とある社長と話してて、いや、俺さ、大学、中学、高校、大学とバスケットやってて、で、君知ってるかな、あの時ね、マジック・ジョンソンってアメリカがって言った瞬間、僕もバスケが大好きで、それを僕はよく見てたんで、いやー、社長知ってます、あの、ま、って言って、こっちで割って入って自分がバーッと喋ってしまってるんです。
あ、じゃあ仕事の時は、喋れなくて。
そうそう、だからさっき言った世間話とか。
世間話と。
うん。そういう話だったら僕喋れるんですよ。
はあ。じゃあ逆にその、喋れるトップ営業マンみたいな方なんかは、
うん、
もう、私なんかもこの間ある方に同行してったら、
うん、
こう、お客さんがこう悩んでることがあるんで、それを聞かせていただくように言ったんですけど、うん、もう先にもうこっちからの提案ばっかりしてるんですよね。
ですよね、はい。
で、相手の人がこう、あ、それ聞いて何か、うーんってこう、間を置いて喋ろうと思う瞬間にまたこう、喋りっていうのは、あの、先ほどのその、なんかこの人も普通だよねっていうふうに思われるのが嫌だから、さらに輪をかけてっていうことなんですかね。
だから、あの、他と違うんですよ。私は特別なんですよとか。
ええー。
例えばそういうふうに言いたいなっていう方っていうのは、もっともっと上にこう、どんどんその、髪を重ねるがごとく、
ええ、
いや、こんなことも実績あるんですよ。はい、こんなこともあるんですよ。こんなこともあるんですよ。あ、ちょっと待って、これもあるんですよって言って、相手にこう、付け入る隙を与えないっていうぐらい喋るじゃないですか。
付け入る隙を与えないって感じですね。
ええ。で、僕もよくある、経験したんですけど、そういう方と同行してるとね、疲れるんですよ、見てて。
疲れますね。
ええ。で、黙ったなって思うんですよ。
ええ。
で、そういう意味では分かってたのに、
うん、
いざ自分の立場になると、
ええ、
僕は仕事の話になると、黙ってしまうんですけども、
ええ、
自分が好きな話とか自分がよく知っている話、だからそれだけ僕は仕事のことを全然知ってなかったっていう裏付けになるんですけど、なんか自分が興味ある話になると、ブワーッと喋ってしまうって、同じじゃんと思ったんですよ。
あー。なるほど。それで、そういう気持ちが分かるようになったんですね。
そうです。だから、あ、っていうことだと、よく言うじゃないですか、沈黙は金なりって。
うん。
あれね、あの、小学館かどっか忘れましたけど、僕、あの、国語辞典で調べましたもん、これどういう意味かなって。ほんと、あの、一度皆さんも調べてみたら、いいこと書いてますよ。なんでああいう格言がなったかっていう。
うん。沈黙金なり。どういうところが来てるんですか、それは。
いや、それぜひ、あの、皆さん自分で調べてい
ただこう。自分で調べて、
はい。沈黙は金っていう。なんでそんな意味があるんかなって思ってたんですよ。
そこに深い意味があるんですね。
そうそう。ですか、あの、その時にね、実際覚えたのは、
ええ、
なぜ沈黙は金っていう反対の言葉か同じ言葉の中に、
ええ、
雄弁は銀って書いてあったんですよ。
はいはいはいはい。
そうなんです。雄弁
は低いんですね。
はい、でということは、金メダル、銀メダル、銅メダルになると、
ええ、
よく喋る人よりも、あの、喋らない人の方がいいっていう意味じゃないですか。
ええ、
だから単純に僕はそういう意味も踏まえて、
ええ、
あの、黙っておこうっていうことと、
うん、
あと僕がね、それを言ったときに、
うん、
あの、とある、初めてじゃない、2、3回目の研修のときに、
ええ、
その当時のとある、あの、保険会社の社長さんが、
ええ、
山下くんいいこと言うね、って。で、そこで、これ、もしかすると、あんまりいい言葉じゃないかもしれませんけども、
ええ、
男は黙ってほにゃららビールだよ、と言われたんですよ。そういう、なんか、コマーシャル
もあった
ん
ですね。当時ね、ええ。私も好きでした、その宣伝。
ええ、それを言われて、ああ、やっぱり合ってるんやと思って、
ええ、
で、沈黙って言い方するとなんか嫌だったので、
うん、
黙るって作ったんですよ。
ああ、なるほど。
うん。だ本当は。
意識的なって感じですね。ええ
第2回目の時言ったように、あの、本当は、詳しく言うと、聞く見る、そして沈黙なんですよ。でも、なんか変でしょ？
変ですね。
だから、聞く見る、そして黙る。こちら側が意識して黙ってたらいいだけのことであって、 そんな意味もありましたんで。
喋りすぎな方の、
はい。
イメージはよく分かったんですけど、このその、喋れないで、っていう方もこう、断れるのが怖いってあるじゃないですか。
はいはいはい。
それは、こう、なんなんですかね。
断られない方法があるんですよ。
え、あるんですか。
断られないでおこうと思ったら、売り込まないことじゃないですか。
はあ、はあはは
あ、進めないことじゃないですか。
ええ。
女の子に振られたくないなと思ったら、告白しないことじゃないですか。
ええ。
同じで、だから、売り込まなくてもっていうあの本のタイトルになったんですけども、売り込まずに行こうと思ったんですよ。
あ、
だからもっと言うと、虫がいい話は向こうから言ってもらうのが一番いいでしょ？
一番それいいですね。
うん。ということで、向こうから言っていただこうと思ったら、
うん、
あれね、これちょっと、あ、今回初めてか、僕、成功哲学とか好きで勉強したときに一番最初に覚えたのが、新約聖書のマタイによる福音書とかルカによる福音書にあって、まず自分がしてほしいことを相手にしてあげなさいとか、まず与えることですっていう成功哲学を学んだんで、自分に言ってきてほしかったらまず相手に言おうと思ったんですよ。ということで、いろんな人の話を聞かせていただきに行ったんです。で、何を聞かせにいただいたかっていうと、本当は自分の仕事の話を聞いてほしいわけじゃないですか。
聞いてほしいですね。
だから、お仕事の話を聞かせてもらいに行ったわけです。そうすると、あら不思議なんです。ちゃんとお話を聞かせていただいてるし、相手が、お、俺の話を聞いてくれたと思った人に限っては、向こうから言ってくれるんです。ところで君の仕事何だい？最近どうなの？とか、
うんうんうん、
大丈夫？とか言って聞いてくださったら、
うんうん、
ね、誠実に正直に簡潔に言うっていうことなので、いやー、なかなか売り上げが上がらずに困ってるんですよ、って。って言ったら、向こうも考えてくれるかもしれませんし、もっと一番いいのは、本当に自分が聞きたいことをここで聞くんです。何を聞くかというと、いやもう全く、売れなくて困ってるんですけども、秋田社長だったら、どうやって売ったらいいと思われますって相談しちゃうんですよ。
それは自然にできたんですか？
できました。だって本当に困ってたから。
あ、本当にやっぱり困ってたんですね。
困ってた。で、この社長だったらどうするかなって聞きたかったから。
まあ、本を拝見させていただく限り、首になる寸前ぐらい困ってた。
うん。もう本当に本当に本当に。だから、ある社長は、3時間ぐらいかけて、
うん、
で会議室に移動しようって移動して、ホワイトボードにいろんな図を書いて、いろんなことを教えてくれました。こうやって、こういうところに行った、こういう団体ができて、こういう団体のところにこうやって、で、びっくりするを真剣に教えてくださった社長もいれば、
うん、
ちょっと待ってろとか言って、
うん、
で、そこの事務局長さん呼ばれて、
ね、
こいつ、ちょっと俺が今可愛がってるやつなんだけど、
うん、
保険だったよね。はい、そうです、保険です。保険がなかなか加入者がいないって困ってるんで、うちの全従業員にちょっとこいつのこと紹介しちゃってくれとか言ってくださった方もいますし、
そうですか。
うん。だから、どういうふうな対応されるかなんてのは分からないんですけども、
うんうん、
それでそういうふうな反応が出るっていうことは、それだけ人の話を聞かせていただくだけで、相手は僕のことをすごくいい印象に思ってくださってっていう答えが出たので、
うんうんうん、
だから、営業っていう仕事はもう売り込むんじゃなくて、
うんうん、
まずはたくさんの方と出会って、
うんうん、
好印象を持ってもらうことが一番なんだって、この時に気がついたんで、これを皆さんに僕が伝えていくのを転職にしようと思ったんですよ。
営業はそのためにはたくさん出会うと。
そう、会うんです。で、会う、ただ会うだけではなくて、
うん、
相手の話を聞かせていただくことによって、
うん、
相手も喜びますし、
うん、
こちら側も勉強になるんですよ。
うん、
もう一石二鳥にも三鳥にもなるんで。
そうすると、今途中で、すごくいいお話されてて、
ええ、
断られない方法がありますねって。
そうです。さっき言った通りです。だから
売り込まなかった。売り込まないと。
はい。じゃあどうするんだというと、相談するんですよ。これ究極の断られない方法ですよ。例えば僕が保険屋さんで秋田さんに保険入ってほしいなって思ってても、秋田さん保険入ってください。いや、ごめん入ってるからって、これで終わっちゃうんですよ。だし、それ言われるのが怖いじゃないですか。
怖いですね。
そうだったら、秋田さんが、ね、山下さん最近どうで、あ、保険って秋田さん難しい。 秋田さんそう思いますよねって。もし秋田さんが明日から保険売らなくちゃいけないと思ったら、秋田さんだったらどうやって売られますって、それ教えてほしいんですよって聞くんです。これは教えていただく、聞かせていただくっていうそれ聞いてるんで、
うん、
いやー、俺も保険だったらやめときよ、もうそんな仕事やめときよって言われたら、やっぱりそうですよねってそれで終わってもいいですし、
うんうん、
大抵の方はね、考えてくださったりとか、
うんうん、
まあ、当たり前の通り一辺倒かもしれませんけども、
うんうん、
まあ、まず身内から声かけてみなよとかね、
うんうん、
教えてくださるんです、
うんうん、
で。その時にもう一歩踏み込んだらもっといいんですけどね。
え、それはどう踏み込むんですか？
いや、具体的に、いや、社長、そうおっしゃいますけど、それ、どういうふうに身内のやつに、とか、友達に言っていいかがわからないんですよ、とか。
え、
そこまで教えてくださいって言うと、
うん、
結構ね、荒波な、とか、いろんな海鮮山鮮の社長さんっていう経験豊富ですので、こういう言い方してごらんとかっていう、キラートークとか教えてくれますもん。
ははは。
各言うこの今僕が言ったすべてのことは、
ええ、
全部すべてと言っていいほど人からの、社長から教えていっていただいたトークの集大成ですから。
あ、教えていただいた集大成なんですね。
そうです。
やっぱりあの、私もこの、一年半今日、こう、山下さんのやり方を、まあ、結果的にはそれを商売にしてるみたいな感じなんですけど、
はい、
最初の3ヶ月は、その困っていることをこう、正直に相談できないっていう、口に できないっていうのがありましたよね。
でしょ？
ええ
ー。あの、さっきの今日のテーマと一緒で、
ええ
ー。あの、おしゃべりが得意な人は平気で言えると思うんですよね。
ええー、そうそうそう、そうです、そうです、そうです、そうです。
で、言えない人っていうのは何て言うかっていうと、それで、あの、かっこ悪いなとか、あの、いいように思われ、あの、変なふうに思われるんじゃないかっていうふうに思われてしまうんですよ。
そうなんです、そうなんです、そうなんです、そうなんです。
だから、まあ、ある意味の格好をつけてしまってるので言えないんですよ。だから、そこで、もうそんな格好つけるのやめて、
うん、
正直に本当に自分の聞きたいことを聞かせていただく、教えていただくっていうところの、せっかくのチャンスなので、
うん、
いうことによって、まず、断られることはまずこれでないですし。
断られないですね。
ただ、あの、一番その中で悪いパターンは、ごめん、ちょっと今日忙しいからねって言われるのがいいじゃないですか。わからないわって言われてもいいんですよ。
うん、
うん。うん。だから、何のリスクもないっていうことなんですよね。
なるほど。いや、あの、今日のお話、まあ、一つはね、喋りすぎの沈黙って言っても、その、喋りすぎて聞けない方は、こう、なんだ大したことないっていう風に言われるのが怖いっていうのと、
ダメ出しされるのが怖い。
ダメ出しが。で、もう一つ喋れないでこう、いる人たち、なんか言わなきゃっていう人たちは断れるのが怖いと。
断られるのが怖いんです。
で、実際その、山下さんがこう、かっこつけているから、ね、正直にこう困ったことを聞けないっていう話があって、で、今日の話と実は繋がるんですけど、
ええ、
実際ね、こう、いろいろまた、山下さんのやり方をやられてる方に聞くと、
うん、
実はその、うまくいってんのか、
うん、
実感がないらしいんですよ。
うまくいってんのか
って、ね、実感がない。
はい、はいはいはい。
で、だから失敗してるのもわからないんで、
うん、
なんだかうまくいってんだかうまくいってないんだかわかんないっていう、うん、なんかその、そことなんかカッコつけのところがなんか、ちょっと私は、すごく関係があるんじゃないかなと思って。
ああ、あります、あります。
ありますよね、なんかね。
うん。もうだってもう、うまくいってるか、うまくいってないか分かんないっていう、その言葉の中にも全てが凝縮されてますもん。
そうですか。
はい。
で、次回はその、実は山下式をやろうと思ってるんだけど、その手前のとこで、
うん。
ね、このテーマのその、失敗の数だけ、うん、幸せ体験のその、失敗自体ができないっていう方のために、
うん。
お話ちょっと聞かせていただきたいと。
はい。
そうね。
そうですね。
だいぶあの、山下さんの営業法が、
はい。
少しずつこう、ポイントポイントのステップが見えてきましたので。
なんかあの、服を一枚ずつ脱がされてるような気がして
。ありがとうございます。
もうあとパンツとシャツしかない
ね。いやいや、まだ結構ありそうなんだけど。
ありがとうございました。
それでは。
幸せな週末を。